皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第66回です。
はい。
というわけでですね、収録してます。本日は9月21日月曜日で、世間的にはまあ4連休の3日目というところなんですけれども、
うん、
収録のですね、つい30分前、自分は昼寝から起きたという話をしてたら、うさこはつい15分前に起きたところだという。二人とも寝起きで正直頭がボケまくって、そのボケまくってるところにですね、もっと頭がどうかなりそうなような作品を今回取り上げて話すという、今回ばかりはですね、全く先が自分も読めてませんので、お聞きいただく方には申し訳ないような気がしますけれども、すいません、先に謝っておきます。どうなるかわかりません。
はい、すいません。
本日取り上げる映画なんですけれども、現在、ネットフリックスの方で配信してます。まあ、いわゆるネットフリックスオリジナル映画なんですが、もう終わりにしようというタイトルの作品でございます。
はい。
結構ですね、もうネットで評判になってて、まあ、ご覧になった方、あるいはタイトル聞かれた方とか、ツイッターでなんかこう感想を見た方とかもいらっしゃると思うんですけれども。
うん。
ざっくりどういう作品かですね。ちょっと、ウィキペディアの方から引用したいんですが、2020年に配信されたアメリカ合衆国のスリラー映画。監督はチャーリー・カウフマン。本作はイアン・リードが2016年に発表した同名小説を原作としている。という、まあ、概略なんですけれども。
うん。
実は自分がですね、この作品を知ったのがつい2週間ぐらい前ですか。ツイッター上でですね、この原作、早川書房から出てる原作なんですが、それの表紙のイラストが載ってるツイートをたまたま目にして、
うん、
で、ネットフリックスでも映画配信みたいなことが書いてあって、ちょっと興味惹かれて、その場でポチポチっと、Kindle 版をダウンロードして読んでみたんですね。
へー。
ネットで情報を見て、Kindle 版販売されていればすぐその場でですね、注文できるので、
うん、
で、すぐ、もう手元に落ちてくるからですね。で、まあ、読んでみたんですけれども、まあ、何日間かに分けて読みまして、まあ、いわゆる、まあ、スリラーというか、サスペンスというか、まあ、ミステリーというか、ホラーというか、うん、いろんな要素が入ってるんですけれども、そうそう、先に言っておかないといけませんけれども、今回、原作映画完全にネタバレありで今から喋りますので、ご覧になってない方、読まれてない方はここで、再生を止めてですね、映画と原作をご覧になってからまた聞いていただいた方がよろしいかと思います。
はい。
よろしいですかね。ネタバレ全開ですよ、ということで大事なことは二度言いました。まあでもこれ、聞いてもですね、多分、何のこっちゃいという感じになるんじゃないかと思うんですけれども。
うん。
うさこさんの方は原作は読んでなくて映画の方しか見てないということなので、まあ自分からの原作の方をちょっとまずざっと簡単にお話しときたいんですが。
はい。
共通なのはですね、これ非常に登場人物が少なくて、
うん、
まあ主人公の恋人の、まあ、男女と、その男性側の両親。
うん、
メインキャラクターはほぼこの4人ですね。
そうね。
あとちょっとまあ若干出てくる人も脇役というか、その他大勢みたいな人もいるんですけれども、ほぼほぼこの4人の会話劇。
うんうん。
特に主人公2人の会話劇で終始してると。原作はですね、実はこれまあ主人公の女性ヒロインのいわゆる一人称の小説なんですね。
うん、へえ。
三人称の小説は、ではなくて一人称。だから彼女の視点でずっと物語が、うん、まあ、綴られていくと。
うんうん。
映画と違うところはですね、まず、回想シーンもひっくるめて、この二人の最初の出会いのところとかもずっと話があってて、
うん、
で、付き合い始めて、
うん、
そして、彼の両親のところに彼の車に乗って挨拶に行くと。
うん、
映画はもう本当にこの、車に乗ってるところからもう始まるんですけれども、原作はその前の時点から始まってると。いうこととですね、
うん。
あとですね、結構ですね、これジェイクっていうまあ、男性側ですね、
うんうん。
この見た目がですね、原作と映画は 全然違っててですね。
ああ、そうなんだ。
だから自分逆に原作読んで映画見てものすごく違和感があったんですが、原作におけるジェイクという男性はですね、いわゆる白狩りメガネなんですね。
へえ。
うさこ好物の。
そうね。
いや、本当にね、そういう描写なんです。今ちょっと手元に原作出してるんですけれども、ジェイクは長身で傾いていて、金星が取れていなくて、頬骨がゴツゴツしているとか、髭は綺麗に剃っており、細縁のメガネをかけ、右のつるに手を当てて、よく無意識に位置を調整していたと。
ほんと、私、今さ、映画の方をこう、最初から今ずっと流して見てるんだけど、うん、ちょうど顔見てるけどさ、全然違うと思って。
でしょ？だから、ものすごく映画見て、違和感があって、映画の方は、見た目、どっちかというとぽっちゃり型で、
そうだね。
まあ、武将髭っていうか、こう、髭生やして、これ俳優さんが悪いわけなくて、そういう演技、演出なんだけれども、
うんうん。
どちらかというと、こう、むさいおっさん系の。
そうね。
実際調べたら演じてる俳優さんは若いんだけど、まだ30代前半なんだけど。
あ、そうなんだ。結構、おっさんみたいな感じ。
そうそう。なんかもう40代ぐらいのやつれたおっさんみたいな感じで。
うんうん。
だからそこがね、小説から入っていたちょっと違和感があって。まあ、外見以外のところは、ほぼほぼ同じなんですけどね。これはですね、映画の方でも描写があるんですが、主人公の女性のところにちょくちょく電話がかかってくると。
ああ、はいはい。
これは映画でもあったし、まあ、描写もあったんだけど、これもですね、付き合い始めた最初の時ぐらいからちょくちょく電話が、かなり頻繁に電話があったり、留守電にメッセージが入ってたんだけど、これは彼女本人の電話番号から彼女の、まあ、スマホにかかってくると。
うんうん。
でも、なんか別人みたいな。
うん。
で、そこが、原作読んでると、こう、いわゆるサイコホラー的な。
うん。
一番の特徴は、小説の方はその、彼女の一人称で、彼女自身も、その電話がかかってきたことを彼に、まあ、隠してるとか、まあ、その他もろもろですね、結構精神的に不安定な部分があるんですね。
うん。
で、精神的に不安定な人の一人称の小説だから、どんどん進んでいくと、実際どこまでがその物語内の現実で、どこまでが彼女の妄想なのかが非常に曖昧。映画でもそういう描写はあるけど、映画まだそのね、画面絵というものがあるんで、まだあれなんだけど、もう小説はもろに彼女の一人称だから、どこまで何が本当なのでな、何が妄想なのか、そこがものすごく特に後半曖昧になってきて、読んでるこっちもなんかね、ちょっと怖くなるというか、夜寝る前に読んでたらなんかちょっと怖くなって、もう今日ここでやめたみたいな日もありましたですね。だからどちらかというと、なんて言うんでしょうね。まあまあサイコホラーという言い方もあれだし、映像がって言ったらまあそうね、後でまた話するかもしれませんけど、いわゆるデビッド・リンチみたいなこう不条理な、もう見てるものが意味がわからないようなね、展開がずっと続いていくわけなんですけれども、あと小説と映画でちょっと違うのが、今小説は彼女の一人称でこう進むと言いましたけれども、第一章、第二章、こう第三章とか、まあ、区切られてるわけだけど、その、章と章の間はですね、いわゆる第三者の客観的な視点で、多分、警察官と思われる二人のこう人の会話が曖昧めに入ってきて、
うん、
で、そこではですね、それも話が進んでいくうちに少しずつこう事件の輪郭っていうのが見えてくるんですが、どうやら何かの殺人事件の現場に来ていた警察官が、まあその現場検証をして、かなりその被害者がめった刺しにされて、推測でこういうことがあったんじゃないかみたいなことをこう二人で話し合ってると。いうところ、ここのシーンだけは、まあ第三者の視点というか三人称で語ってると。だからここの部分は物語内の多分現実だろうなと。で、それ以外の大半のところは、その精神的に不安定な女性の一人称で書いてるから、何が何やら。でも、この警察官の会話から見ると、明らかに、ここに向かって話は突き進んでいくんだろうな。まあ、いわゆる悲劇に終わるんだろうな、みたいな。最初ぼんやり考えてたのは、まあ、誰かが、まあ、言ってしまえばどちらかが殺されてるんじゃないかと。その警察官同士の会話の中では、 男性が刺されたとか女性が刺されたとかいう特定はしてないんですね。
あ、へえ。
だからどちらが死んだかわからないけども、多分どちらかが死ぬような、殺されるような結末に向かって突き進んでいくんだろうなと思ってたけれども、だんだん何が現実で何か妄想かわかんなくなってきて、どこ行くんだろうみたいな。そういう感じの原作だったんですね。要はこういったこの非常に不安定な一人称の小説を今度映像化するっていうのってどうするんだろうと。映像作品でももちろんその主人公の幻想妄想と現実が入り混じるという描写は多々あるけれども、元々の原作がそういったあの一人称描写でずっと言ってくるところ、いわゆる全部その三人称のカメラ目線で語っていくっていう風に作り変えていくのはなかなかこう至難の技ではないかなと思ってて、あのネットフリックスの方で見たわけなんですね。ちなみにあの原作のラストがどうかっていうのは、あえてまあここでは喋りませんけれども、ああそうなんだみたいな、あの不可解だけれどもというような、あの映画とはまたちょっと違うラストにはなってました。ある人が死ぬところで一応終わると。で、最後の最後はまたその警察官同士の会話の、三人称視線、視点での文章で終わると。いうような感じで。で、このネットフリックス版の映画を見ると、基本的な大まかなあの構成、二人が車に乗って、彼氏の実家に、親に挨拶に行くというところの流れは同じなんだけれども、ずっと自分の方からまず喋ったんで、今度は、佐古さんの方から映画を見ての感想というか、あれを話してもらいたいんですが。
よくわかんない。
というわけで、今回のキタキタカフェは以上で終わりとなります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ほら。言ってしまったら、まあそうなんだけどね。
私もね、あの、ツイッターでこの映画ね、知ったんだよ。で、なんか、映画をさ、この映画、なんか気になるっていう、この場面場面を貼っつけたツイートが、してる人がいたんだよ。
はいはい。
この映画のこういうところ、映像が綺麗とか、なんか面白そうとか。で、そういうのを見て、ちょっと気になってさ、見てみようって、ネットフリックスのこうマイリストにポチッと押して、もう知ってたところに大場さんがその原作読んでどうのこうのっていうツイートを見て、あ、これ気になってたやつだと思って、で見てみようと思って、そっからやっと見たんだけどさ、まあ、原作読まずに本当に映画だけ見たんだけど、なんだろうね。これは何なん？女性の人が精神的な病気っていうこと？結局。
これね、ネット上でいろんな人が感想を書いてて、まあ、多分、どれが正解っていうのが、もう本当の正解知ってるのは原作者か監督ぐらいだろうけど、多分どうとでも取れるっぽいんですけれども、どちらかというと、この作品世界全体が、そのジェイクという主人公の男性の妄想の世界ではないか、ということを言ってる人が多かったですね。
最初のさ、この車の中のシーンとか、もそうだけど、ずっと女性がこう、頭で考えてることが男性側にバレてるというかさ、分かってる感じじゃん。
そうね。
あれは何なん？男性がそうやって女性がこう思ってるんじゃないかっていうのを自分で作ってるってこと？
じゃないかと。
へぇ
ー。だから結局、映画はどちらかと言ったら、まあ客観的にカメラで撮ってるんだけれども、視点というか対象はやっぱりその女性を中心にずっと描いてて、彼女の目から見た例えばそのジェイクの描写とか、あるいは、彼の実家に行った時、まあその向こうの両親と一緒に食事したりとか、いろいろあってるけど、そこでもまあ不可解な現象とかいろいろあるわけよね。例えばシーンが切り替わった急に親が年を取ってるとか、さっきまで元気だった母親が急に車椅子に乗って介護を受けてるとか、で、次のシーンにはまた元気で歩いてるとか。
急に若返ったりね。
そうそうそう。で、そういうのは全部、彼女を中心に描かれてて、で、逆に言うと、ジェイク単独のシーンで、彼が何か不可解な現象を体験してるとかいう、あのシーンはないわけですよね。全部彼女中心に。結局、何やかんや言いつつも、彼氏の言動に、 抵抗できず巻き込まれて不可解な世界に入り込んでいくというところで、この世界全体がそのジェイクの作り上げた世界の中で、彼がある種こう作り上げた、まあ理想像というんじゃないのかもしれないけれども、彼女として作り上げた妄想の人物ではなかろうか、みたいな。
実際にはいないってことじゃん。
そうそうそうそう。どう考えても現実にはない世界ですよね。例えば、実家から帰るときで本当にあの猛吹雪の夜の中、ずっと二人で車走らせてて、
うん、
もう田舎なんだけども、その中で急にアイスクリーム屋がポンと現れて、
うん、
普通こんなあの猛吹雪の夜中にアイスクリーム屋とか営業してるわけないのに、
うんうん、
普通に営業しててそこでなんか飲み物買って帰るとか、
うん、
しかもそれがあったかい飲み物なら、飲み物だったらまだしも、なんか冷たいやつですよね、あれ。ストローさしてやる、うんうん。そんなものをあんな猛吹雪の日に買う奴はいないだろうと、
うん。
で、さらにその後、ジェイクはなぜか、その飲み干したカップを捨てに自分が通ってた高校にわざわざ捨てに行くと。
うん、
別にそのまま家に持って帰ればいいじゃんと思うんだけれども。だからもうそういうのは本当にあの不条理の極みばっかりで、そしてそこでその学校に行って、ちょっといろいろあって、ジェイクが行方不明になって彼女は必死に探し回ると、なんか学校の中で用務員さんに出会うと。
うん。
結構、まあ何時かわかんないけど結構もう夜遅いと思うんですね。晩ご飯食べた後だから。
うんうん。
だけど学校内は高校と明かりがついていて、その用務員のおじさんが一人で、学校内を掃除してる。
うん。
いや、普通しないでしょ、そんな猛吹雪の夜に。だから本当に理屈に合わない映像の羅列で、普通に、こうなって、こうなって、こうなってとかいう風な展開を考えてると、もう本当に多分わけわかんなくなってしまう。
あれだよね、いや、うん。アイス屋さん行って、で、結構さ、カップがでかいじゃん、しかも。で、なみなみとさ、入ってて。で、しかもさ、めっちゃ甘いとかさ、自分でさ、食べたいって言って、男の人がさ、買いに行ったのに、結局甘いっつってさ、もういいとか言ってさ、で、捨てに行くんだよね。で、捨てに行った先の、ゴミ箱の中にもさ、もう、カップがさ、いっぱい山に入ってたじゃん。
はい。
あれもなんか、これなんか、ループしてんのって、同じこと繰り返して自分でやってんのかなとかさ、思ったり。
だからね、このシーンは一体何を描写してるんだろう、何の意味があるんだろうということを、なんか、つどつど考えながら見ていこうとしても、なんかもう途中でこんがらがって、わけわかんなくなって、だから、ある意味、こう、何も考えずに、まず一回見て、気になった人はもう一回改めて、見直すと多分、こう、見えてくるものがあるのかもしれないな、という気はしますね。まあ、じゃあ、お前、もう一回見るかと言われると、ちょっと考えるけど。
もう一回見、いや、ちょっと、見てもよくわかんないと思う、二回目見たとしても。
多分、また違った感想を抱きそうな気はするけどね。別のところをこう見てね。違う視点で見て。あれなんか最初見た時このシーンこう思ったけど、ちょっと、あれもしかしたらこうなってるのみたいな、違う感想を抱く可能性はあるけれども、そんなにね、めちゃくちゃ長い作品ではなく、2時間ちょっとぐらいだったかな。
本当、そうなんだ。でもそんなに、いや、だって、私これさ、これね、この映画私一回で見切れなくって三回に分けて見たんだよね。
あ、いや、自分もそう。は、なんか途中で辛くなって自分も三回ぐらいに分けて分割してみたいですよ。大抵の映画って、まあ、途中ちょっと休憩入れたにしても大体一気に見ちゃうんだけど、
うん、
なんか見てるのが辛くなって途中まで見て、あ、じゃあちょっと他のものを見ようみたいな感じで、うんうんうん、あるいは他のアニメ見ようとか、あ、ちょっと口直しにバイオレットエヴァーガーデン見ようとかね。
そう、なんか間になんか挟まないと、ずーっとこれ見てるのになんか辛くなってくんだよね。
そうそう。で、これ多分ね、夜中に一人で見てたら、なんかちょっとやばいような気がするね。原作を一人で読むのもちょっと怖くなったけど、
うん、
なんかもう昼間の明るい時に見た方がいいような気がしますね。うん、ただじゃあ、これなんかめちゃくちゃ怖い作品かっていうと、いわゆるホラーみたいなこう血みどろの描写とか、
うん、
なんかね、チェーンソーとか、でっかい包丁を持ったやつが追っかけてくるとか、まあ、そういうシーンはないんで、うん、ホラーじゃないんで、そういう怖さはないし、そんなに血がドバドバ出るとか、
うん。
うん、若干なくはないんだけど、血は。うん、ただそんなホラー的なものはないんで、めちゃ怖いということはなくて、どっちかというとやっぱ心理的に怖い。
そうです。だから余計なんかね、見られないんだよね。最後まで一気に見れなかったっていう。
で、頑張って見て、見終わって、みたいな感じにまたなってしまうという。だから、あの映画のラストは、あの原作とはもう全然違って、原作のラストはさっき言ったように、
うん、
まあ、その登場人物が死ぬというところで終わるんだけど、映画のラストは、本当のラストの絵っていうのが、翌朝明るくなって、青空の下、高校の前に止めてあった、そのジェイクたちが乗ってた車が、こう、雪にうずもれてるみたいな。
あれ、あれじゃない？用務員さんの車じゃなくて？
あ、用務員さんの車だったか。ごめんごめん。どっちにしてもなんかもう昼間のシーンだよね、ラストは。
そうだね。
うん。なんか普通に青空で天気が良くて雪が積もってて、みたいな。そこだけ見ると何も怖くないという。
うん。でさ、その用務員さんいたじゃん。
はい。
あの人はさ、なんなん？あの人はジェイクなん？
ジェイクのメタファーかな、みたいな。で、実はその前の方のシーンでも、学校に行く前のところから、ちょくちょくその用務員さんのシーンが挟み込まれてるわけよね、ちょこちょこっと。
うんうんうん、
掃除してるとか、なんかテレビ見てるとか、
うん、
ゴミ出ししてるとか。
うん、
最初、あれ、この人がジェイクのお父さんかなと思ったら違う人で。
そう思った。お父さんかと思ったら違った。
結構なシーンでちょくちょくあちらこちらにその用務員さんのシーン挟み込んでて、実際出会うのはその高校のシーンも後半のところだけど、自分も正直、
うん、
あの原作でも確か出てきたかな。あんまりもうなんか覚えてないっていうか、あれだったけど。
いや、あの、ジェイクの家に行った時にさ、スリッパ出したじゃん。これ履いてって言って。
はい。
あのスリッパだよなと思って、用務員さんが出してきたスリッパもさ。
そうそうそうそうそう。
いや、っていうか、掃除中になんでスリッパ持ってんだ、このおっさんとか思ったけどさ。
でね、結構その用務員さんも、その用務員さん一人のシーンをずっと結構カメラが撮ってたりして、
うん、
例えばロッカーから荷物でね、コートとか出して着替えて帰ろうとするとか、
うん、
そこはその主人公二人がいないところの本当に一人だけのシーンだったりして、
うん、
で、普通そういうシーンがあるということは、やっぱりこの用務員という人は、あの、現実に存在して妄想とかではないですよ、みたいな。
うん、
普通はそういう描写のいわゆる客観的な視点なんだけれども、
うん、
この作品においてはそれも当てにならなくて、これでもやっぱりこの人自体もあの現実の存在じゃなくて妄想なのか何なのかみたいな、
うん、
本当にあのさっきから同じことばっかり言ってるけど、わかんないよなこの話みたいな、
うん、
わかんないけどなんか妙に引きつけられるというか、目が離せなくなるというか、多分、あの、本当にしょうもない作品だったらもう途中で読むのやめた、見るのやめたで終わるんだけれども、
うん、
結局ね、最後まで我々二人とも見ちゃったわけで、
うん、
なんか非常にこう、もやもやしながら引っかかるものがありながらも気になってしまうという。
なんかさ、今その、ずっとこう映像を今流して見てるんだけど、そのちょうど今スリッパのシーンが出てきてて、
はい。
まあ寒いんだよね。時期が、まあ雪降ってるから寒い時期なんだけど。
はいはい。
で、ここさ、あの、外国にしては靴脱ぐじゃん。家入った時に。
普通はね、日本とは違ってね、向こうはアメリカとかヨーロッパは、その、上履きとかいうね、概念ないというか、うん、家の中でも普通はそのままだから。
で、そこでさ、裸足っていうか、靴脱いだ時に寒いだろうからって言って、まあ、スリッパ出すんだけど、まあ、一個しかない、一個っていうか、一人用しかなくてさ、で、自分のスリッパを彼女に出すんだけど、まあそれはあんまりちょっと悪いからいいよって返そうとしたら、いや、このスリッパいいんだって。これ僕のだから君のスリッパだとかいうセリフを言うんだよ。うん、僕のものは君のものみたいなさ、もうなんか逆ジャイアンがいるぞと思って。
そこでジャイアンが。
そうそう。いいジャイアンやんけと思ってちょっと思った。
ここでジャイアンネタが出てくるとは、この番組配信者のゆうすけさんが泣いて喜ぶドラえもんネタでございますが。
ドラえもんっぽくないでも見た目この人、映像の人。
ああ、まあね、
うん。
体型的にも確かに言われてみれば。
うん。綺麗なジャイアンだよ。
いや、ジャイアンも別に、見た目汚くはないと思いますよ。あの、でかいけど、ガタイは。
いや、汚いって言ってないじゃん、汚くはないけど、ドラえもんの道具でさ、眉毛太くなってさ、イケメンなジャイアンになるじゃん。
ああ。 なかったな、そんな話。
ああいう綺麗なジャイアンだよ。よくわかんないけど。
自分もこれ喋りながらです。原作のページを、Kindle 版をずっとめくってて、
うん、
喋りながら読みながら、なんか頭がだんだんクラクラしてるんだけれども、
うん、
あの、学校に着いた後のシーンで、まあ、例えば原作のある部分で、床にですね、
うん、
字が書いてあるのを彼女が見つけて、
うん、
書いてあるメッセージが、どうするつもりでいたか私にはわかる。で、もうちょっと先の床を見ると、今ではお前と私だけだ、問いはただ一つ。とか、
うん、
まあそういうふうな不気味なメッセージが書いてあったりして、だんだん彼女はこう追い詰められていくみたいな。
うん、
誰かに追いかけられてるような感じになってこう逃げ回るみたいな。そういうシーンもいろいろあったりして、あとね、原作全体でも、もうラスト、そうね、全体の9割ぐらい進んだところに出てる描写がですね、その何をグズグズしているというメッセージが出てきて、
うん、
で、それを受けた彼女の頭の中でその何をグズグズしているというフレーズがずーっと繰り返されて、これページで言ったら、5、6ページぐらい、何をグズグズしている、何をグズグズしているっていう文句がずーっと書かれてあるんですよ。びっちり。
へぇー、怖っ。
もうこれを確かに見ただけで怖くなるというね。
うん。
もうかなりちょっとこの人も精神的にいっちゃってるなぁ、みたいな感じで。
うん。
まあそういうところがね、いろんな描写があったりして、本当に一体何なんだろう、みたいなね。
うん。
まあそういう描写に終始して、映画の方のラスト前というのが、まあさっきその雪にうずもれたシーンっていうのを言いましたけど、その前のシーンというのが、結構年取ったジェイクたちが出てきて、何かの舞台の上で、なんか表彰式じゃないけれども、
はいはい。
なんかアカデミーのなんか授与式みたいな感じで、
うん、
で、年取ったジェイクがこう、清掃して出てきて、なんか挨拶して、
うん、
で、観客席には、年老いた彼女とか、他ね、いろんな人がバーッとここ出てくるんだけど、
うん、
そこのメイクがね、きちんとした老けメイクではなくて、わざわざなんかもう、マジックかなんかで顔の線が強調していく、
うん、
いた。
そうそう。そうそう。
なんかドリフのコントみたいな、感じで、それが何十人もの人がそういうメイクしてるから逆に不気味だというね。まあそういうことをね、話し出したらこの作品ほんとキリがなくて、意味を説明できないシーンが山のようにあるわけですよ。
うん。
だからこれ自分もですね、誰かにきっちりと解説をしていただきたいなと、正直思っているので、どなたか教えてください。本当に。
お願いします。
ネット上調べてもらうと、いろんな解釈、皆さん、書かれてるんで、感想とか。
うん。
だから、本当に千差万別で、いろいろな見方、読み方があると思いますので、まあ、ここまでお話聞いていただいて、多分この二人何言ってるんだろう、わけわからんじゃないかと、思われると思いますし、まず喋ってる我々自身がわけわかってないし、わけわかってない二人がわけわからないような作品を語ってるという、多分、今までにないような回になってると思います。これはもうなんか成功なのか失敗したのかもうよくわかんないし。後でこの回聞き返して、もうなんかお蔵入りにしようと思うのか、諦めて配信するのかもよくわからないですが、いやまあお蔵入りにはしないか。とりあえず配信してみたいと思いますので。
いやでも、ここまでさ、見なかったらわかんないっていう作品もなかなかないよね。
ないね。
とりあえず見てって、うん。
なので、結構、やっぱこういう作品だから、なんて言うんでしょうね。わけわからないから、ダサ作だとか、つまらないとかいう意見も、まあ、あるのはあるけれども、
うん、
全般的にはそんなに悪い評価ではないんだよね。
うん、
その意味では。
うん。いや、悪くはないと思う、うん。
そう、いろんな解釈の仕方がありますとか、自分はここはこう読みました、みたいな感じで、最初から0点つけて、もう評価、値しないとかいうようなそこまで強烈なネガティブ意見っていうのは実はあんまり目にしてなくて、やっぱりみんなわからないなりにこう非常に心惹かれるというか気になる、そういった作品ですね。
さ、最初これさっきも言ったけどさ、ちょいちょいこの電話かかってくるじゃん。
はい。
だから最初この人がなんかこの彼女のふりしたっていうか、この持ち主を 何かしらやっちゃってこの携帯奪ってなんか本人のふりしてんのかなとかさ。この人、この女性は本当は本人じゃなく別人なんじゃないかとかさ。いろいろ思いながら見てたりもしたけど。
そうね。これも、自分もそう思わんではなかったですね。最初、まあ原作でも結構最初の方からその電話がかかってきて、最初どういう描写だったかな。
このジェイクのお父さんお母さんもなんかさ、普通じゃないって言ったらあれだけど、なんかちょっとおかしくない？
特になんかお母さんの方のテンションの高さというか、
うん、怖い。
怖い。なんかすごいハイテンションで、まあ実際ね、ああいうタイプの人はいるっちゃいるけど、でも自分の子に付き合ってる、まあその将来結婚するかもしれない相手の、まあ義理の親になるかもしれない人が、ああだったらちょっと、
ちょっと嫌だね。考えるわ。
うん。ちょっとな、みたいな。あの人を、お母さんと呼ばなくちゃいけないの、みたいな。
いや、で、みんなで食事するシーンがあるじゃない。
はい。
あれの、お肉がさ、なんかすごい怖いんだけど、これ何の肉ですかね、みたいな。ちょっと思ったんだけど。なんか塊のまんまこうガンって出てくんだよね。中心に。
もともとね、そのアメリカのああいうところ、まあいろんな映画でもこうね、家庭で夕食シーンとか、こうパーティーシーンとかで山盛りの料理とか、肉はもうね、塊でドーンとか、もう豚丸一頭出すみたいなね、そういう描写もあるけど、明らかになんか、あの家でこんなすごい料理、これだけの量をあのお母さん一人で作れるのみたいな。
そう、それもあるし、このテンションのお母さんとかが出す料理って大丈夫なのかしらとか。ちょっとね、思っちゃった。なんか、あ、美味しそう食べようっていう気にあんまりならないっていうかさ。
よく聞くのは、向こうの料理はこう味が大雑把だと。いうのはね、よく聞いて。まあ別に自分アメリカ行って料理食べたことないから、まあわかんないんだけど、そういう話は聞く。まあそういうふうなイメージで、ね、どうしてもこちらも見てしまうんだけれども。そう言いながら、電話のシーン、最初のところを探してて、なんかパッとうまく出てこないな。あ、これ見たら、そうか。原作では、もうだいぶ前から電話がかかってきて、ジェイクと付き合い始めた時に、その電話のことを言おうかどうしようか迷いつつ、結局言えないままずるずると来てしまうと。というような描写になってますね。
そうなの。付き合う前からかかってきてたんだ。
正確にはね、最初にはいわゆるパブで二人が出会うんだけど、まあパーティーみたいなところで。その出会った同じ晩にかかってきたっていう描写になってますね。まあ男性で、翌日にもなんか2回ぐらい取り損ねた電話があって、不在着信の履歴を確認すると、自分自身の番号からかかっていることだったと。で、その後常に自分自身の携帯番号から1日何度も電話がかかってくると。で、普通ありえないもんね。自分の番号からかかってくるっていうことは。
そうね。
まあ自分の電話から、例えば家の固定電話とかにかけることはあったにしても、その同じスマホにかかってくるってことは絶対ありえないんで。で、普通だったら、まあ、普通に考えたら、疑問に思って、お店にショップに行って、なんかおかしいんですけどとか、まあ、言うんだけどね、どこのショップとか行って、すいません、なんか自分の番号からこのスマホにかかってくるんですけど、みたいな。
いや、それ言ったらなんか、こいつおかしいんじゃねえかって思われるじゃん、そうそうそう、店の下に。
で、何回もそういう電話かかってくるのに、彼にも喋らずに気にしてるけど、別にそれをなんか解決しようともあまりしていないというね。結局、なんか、我慢してるみたいな。なぜ我慢してるのかがよくわからないというね。
何かしらやりそうだけどね、再起動してみるとかさ。
そうそうそう。どう考えても間違い電話とかストーカーからの電話ならまだしも、自分自身の携帯番号でその携帯にかかってくるっていうのはありえない話なんで、まあそういう理屈通りに動かないのはまあこの作品世界の中の話なんでしょうけどね。細かいこと言い出したらキリがないけど、1から10までなんかそういう引っかかるようなことばかりの、でも気になってしまってついつい先を見てしまうような、そんな作品ですね。で、これをおすすめしていいものかどうかそれはよくわかんないんだけれども。
まあ、おすすめはしないけど、気になった人は見てっていうしかないね。
そうですね。結構ネットフリックスでも、見てる人は、多いみたいで、 再生回数のトップ10かな、あのところにはこの作品出てたりしたので、
うん、
まあ、気になる方はえいやと思ってね、怖いもの見たさで見ていただいて、まあ、その感想をまたね、どこかで、まあ、ツイッターで書くなり、ご自身の番組で喋っていただくなりしていただければよろしいんじゃないかと。そして誰か、我々に正しい答えを教えてくださいと。それを切に願っております。
そうね。私これ、さあ本当に、みんなが全員このさ、親も含めてこの4人がなんか記憶喪失かなんかで、記憶が曖昧にみたいになっててさ。
うん。
で、この、ジェイクとこの彼女がさ、実は、まあ、恋人って今なってるけど、実はなんか、生き別れた兄弟だったんじゃないかみたいなさ。昔子供の頃一緒に住んでたけど、なんか、訳あって、離れて暮らしてて、まあ、それも知らずに、出会って、みたいな風なのかなって一瞬思ったりもしたけどさ。
ジェイクの部屋に行った時に、
うん、
子供の時の写真があって、
うん、
それが小さい頃の彼女の方にそっくりだったっていうのがあったよね。
そうそう、それもそうだし、その写真もそうだし、本ね、ジェイクの部屋の中に、刺繍かなんか、
あったね。
彼女が、その、車の中で考えてたのと同じことが書いてあった本とかさ、って一瞬思ったけど、まあでも違うんだよね。
だからそうなると、結局やっぱり二人は同一人物みたいなメタファーだよね、そのあたりは。
いやー、なるほどね。
じゃないかと思うんだけどね。まあそういう読み方もできるし。多分、まあそこはまあ他の作品でもあるけどね、もう見る者の解釈に任せるみたいな、感じじゃないかと思いますね。で、そろそろまあまとめというか、まあ締めに入っていきたいと思うんですけれども、この番組でもね、今まで、マーベル作品とか、シェイプオブウォーターとか、いろんなこう映画の話して、
うん、
まあ結構いろんな感想を我々なりに喋っていったんですけれども、
うん、
今回は本当にわけわからないという一点において二人の意見は一致してまして、いや、これほどなんかね、ある意味面白いといえば面白いよね。これだけ本当にわけわからんけれども、目をそらせないような、興味深い作品はなかなかないんじゃないかなと。
もやもやして、それこそ二人してさ、一気に見られなくて何回かに分けて見るんだけど、でも途中でやめないで、最後まで見ちゃうっていうさ、見てるの辛いのに、でも最後まで見てしまうっていう何かしらはある映画ってことだよね。
だからこれ、ネットフリックスのオリジナルのまあ配信作品でよかったよね。これ映画館でもしこれ見てたら、さぞや辛い2時間だったと思うね、これ。
立てないしね。
そうそう、お金払ってるから途中で帰るの前だからもう2時間ずっと我慢して見終わって、ふらふらになりながら映画館から帰ってくるみたいな。家だからまだしても救われたけど。
そうね、うん。
まあそういうわけでネットフリックスに加入されてる方はぜひとも、ちょっと見ていただきたいですし、小説、早川書房から、まあ、Kindle 版と、文庫版かな、出てますんで、うん、うん、そちらの方もお読みいただければ、うん。で、基本構造は同じですけど、さっきも言いましたように、原作と映像作品ってかなり違う部分もあるので、
うん、
これはどっちがいい悪いではなくて、結構違う作品っぽくなってますんで、まあ、その意味ではですね、別に原作読んでないと映画が楽しめないとかいう話でもないし、うん、映画を見てれば逆に原作がより理解できるといった話でもないです。正直。相互に補完し合うものですらないという。
ああ、そうなんだ。私、うん、今、映画見た後に原作読んだらその、まあ、警察官の会話だったりさ、まあ、補足できるのかなと思ったけど、そうでもないってこと？
だって映画のラストで血まみれの惨殺死体って出てこなかったでしょ。
出てこないね。
そうなんです。だからそこの部分も全然原作と展開が違うんですよ。何より主人公のジェイクが白狩りメガネではないというね、
うん、
そうさこ鉱物の白狩りメガネではないという、うん、この一点においてかなり違うと思うので、いやそこ本当にね気になったよ。最初に映画見た時にイメージ違うじゃんみたいな、何この小太りのお医者みたいな。
ああ、 そう、今思い出したけど、学校、ジェイクを追ってさ、彼女が学校、まあ、探し回るシーンあるじゃん。
はい。
あそこでさ、なんか男女が出てきて急にミュージカルみたいなの始めるじゃん。
はいはいはい。
あれでさ、まあ、本物のっていうか、二人はいつの間にかどっか行っちゃって、そのミュージカル風の二人がまあ中心でちょっとの間さ、進んでいくでしょ。踊りながらなんか体育館的なとこに行ったりとかしてさ。で、そこで、殺されちゃうじゃん。男の人が刺されちゃうじゃん。なんか男の人と争いになるんだよね。急に別の人出てきてね。
あれですね、調べてみたら、だいぶ前、1950年代ぐらいになるのかな、にあった、ミュージカル映画で、確かオクラホマっていう映画があって、なんかそれの作品に対するなんかオマージュっぽいような描写らしいんだよね、そこ。で、自分そのオクラホマって作品、昔学生の時ぐらいに確か見たことあるけど、もうすっかりちょっと忘れてたんで、
うん、
どれほどこう似てるシーンになってるのかがわかんないんだけれども、それを見ておくと、あのシーンは明らかにオクラホマというその映画をベースにしてるんだなっていうのがわかるという感想を複数の人が書いてるのを見たんで、まあ多分間違いないんだろうけど。でもその映画を引っ張ってきて、そこにそういう描写があること自体が何の意味があるのかがまたよくわからないんだけど。
オクラホマが好きっていう話してたっけ、ジェイク。
あったかな？
なんか、劇好きだとかなんかそんな話してたよね、車の中で。
オクラホマというと、タイトルが出たかどうかちょっとはっきり覚えてないけど。まあそういうのもあるらしいですよ。まあそういうことでですね、いろいろ調べれば調べるほどなんかいろいろなものが出てくる作品なので、まあ興味のある方はご自身で、検索して楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
とりあえず今回はこの二人がわけわからん、わけわからんと言い続けて終わるという。結構この番組続けてきてるんですけれども、こんな回は初めてだろうなと。
うん、そうね。
ないね。こんな回はないね。まあ、今後も多分ないと思いますけれども。ね、
うん。
はい。というわけで、もしかしたら、この回自体が聞いてる方の妄想の世界なのかもしれませんし、我々も架空の人物かもしれませんし、だからこう、わけのわからん話で終始して、わけがわからないうちに終わってしまうという、そういう回かもしれないという。
急にタモリっぽくなったけど世にも奇妙な物語的ない
や、なんかこう落ち着けないとダメかなと思って一応今ふっと思いついたわけですよ。まあそういうわけでこのあたりにしようと思うんですが、あと何か言い足りないこととかありますか？
うん、大丈夫。
じゃあそういうわけで今回キタキタカフェ66回は映画、もう終わりにしようもやもやっと喋りながらお話してきましたけども、本当に終わりにしようかと思います。
はい。
はい。
うまいな、締め方。
たった今思いついたんだよ。どうやったよ、今、ドヤ顔がね。はい。
すごい、うん、見えた気がした。
じゃあ、そういうわけで今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。